大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週は今年、7月と8月、それから10月に札幌、福島、そして山口でそれぞれ盆踊りをやるので、その特集をやりましたけども、今週はですね、先週もちょっと話に出てきました、私がもともと盆踊りをやるにあたってとても影響を受けた山中カメラさんの、盆踊りの大特集をしたいと思います。ということで、私が、盆踊りをやるにあたってですね、というか正確に言うと、この曲を聴かなかったら、たとえ遠藤道郎さんが盆踊りやろうって言ってもやらなかったかもしれないというくらい、絶大な影響をですね、影響というか痕跡を私に残したのが、別府最適温度という2009年に山中カメラさんが作った盆踊りです。これどう僕に受けたかっていう話はちょっと曲を聴いてから、説明しましょうか。では2009年に山中カメラさんが別府の、別府混浴温泉プロジェクトっていう、まあ、アートフェスティバルですね、名前聞くとちょっとドキッとしますけどね、そのアートフェスティバルのエンディングのパーティーのために作ったのかな、別府最適温度という曲があります。私が最も影響を受けた、温度の一つなんですけど、というかこの温度があって私が、は温度を作ることになったきっかけと言ってもいいくらいの曲ですけど、その別府最適温度をまずは聞いてみましょう。今から16年前になるのかな、2009年に別府のアートプロジェクトのために山中カメラさんが作った、温度、別府最適温度を聞いてもらいました。この曲が私が、もしかして盆踊り面白いかも、温度作ってもいいかもと思うきっかけになった曲です。クレジット言いましょう。作詞作曲編曲振り付け、そして歌キーボードプログラミングが山中カメラ、それからなんと愛の手に相田誠さんが入ってますね、美術家の。それからリードのサックスを取っているのがですね、山内桂さん、これ大分を代表するというか、日本を代表する即興演奏家の山内桂さんがなんとこの曲で、温度で、アドリブ取ってます。他にもいっぱいオルガンとか、それからギターとかコーラスとかでいろんな人たちが入ってますけども、この曲ね、別府のアートプロジェクトのラストに、先週もちらっと言ったけど、温度とか盆踊りとか苦手だったんで、アートプロジェクトのラストのパーティーだけど、いや行かなくていいやっていうのがなんとなく、当時ね、別府で僕もプロジェクトやってたんですけども、その別府のプロジェクトのアベリアさんとかですね、それから企画に入っていたあやさんとかに誘われて、もうこの二人に誘われたら俺断れませんからね、なんかしょうがないや行こうと思って行ったらめちゃくちゃ盛り上がって踊りまくったんですけども、単にね、盆踊りに対する偏見もあったのが、その偏見が取れて楽しく踊れたっていうのもあるんだけど、僕がね面白いと思ったのはこの楽曲で、温度の古臭い感じがなんとなく苦手だったのが、カメラさんこのここの途中のね、サビみたいなとこで延々繰り返されるところで、なんて言ったらいいのかな、F メジャー7のコードを使って循環するコードを使ってるのね。その循環コードって、これ実はまあいろんなポップスによく出てくるパターンなんだけども、これを延々と循環させて、ある種トランスさせていくんだよね。そうすると会場がめちゃくちゃ盛り上がって、ちょっと弾いてみましょうか、ギターでね。カメラさんがやったのはどういうコードかというと、これね、これ弱いんですよ、俺このコード進行に。これいろんな人がね、もう今のポップスでは普通に常套手段のように使ってるコード進行だけども、泣きのコードですけども、こんなのが温度に入ってくるなんて思ってもなかったんで、結構ね、やられたの、これ合うなっていう。しかも延々と循環できるので、同じコードでね、そこにいいメロディーが乗っかって、ダンダンダンスカだったって何、盆踊りのビートが鳴ってる中で踊ると、トランスするんだっていうのが僕にとってはすごい発見で、実際俺もすごい楽しく踊ったしね。なんで、私は先週かけた「ええじゃないか温度」は完全にこの温度の影響下です。あれも途中で延々繰り返されるメロディーが出てくるんだけど、 カメラさんのコードとはちょっとだけ違うけど、ただこのメジャーセブンで始まるところは一緒で、4つのコードが循環するっていうのも一緒なのね。だからこうやって、なんだろうな、別に音頭のビートとは関係なく、音頭のもともと伝統的なものとは関係なく、いわゆるポップスの文脈の中で延々と何かがコードが繰り返されてトランスしていくっていうようなもの、を音頭の中に取り入れることができるんだっていうのをカメラさんの聞いた時に本当に面白いと思って、だから2013年に福島でええじゃないか音頭作った時に、このカメラさんのやり方取り入れようと思ったの。だからはっきりとカメラさんの影響で僕は音頭を、みちろさんとかみんなが作った歌詞に乗っけてね、作って、でええじゃないか音頭っていうのは先週流したんで聞いてもらったら分かると思うけど、ある種、社会風刺歌なんですよ。いろんなものを風刺してる歌なんだけども、歌詞自体はだけど歌のないところでこのメロディーが延々と繰り返されて、そこには歌詞をつけないって決めたのね。そうやることでまあ、とりあえずいろいろあるけども踊ろうよっていうメッセージになるかなと思って、でその踊るときは手つなぐっていうふうにしたんだよね。そこが音頭の我ながら、よくできているところだと思うんだけど、で2013年に、その福島で、そのええじゃないか音頭を私が作ったときに、実はカメラさんにも福島に来てもらって新生相馬ボーターというのを作りました。相馬ボーターをやろうっていうふうになってたんだけど、これただやるんだとどこどこ地域の相馬ボーターはこうだとか、あそこの地域の相馬ボーターはこうだとかっていろんなやり方があって、どこを取るんでも問題が出そうなので、そうではなくて全く新しい相馬ボーター、相馬ボーターなんだけども全然違う相馬ボーターは作れないかなと思って、そうだカメラさんに来てもらってそれをやろうと思って、カメラさんに実際福島の、私の実家にあの時1ヶ月近く滞在してくれたのかな、2週間だったかな、覚えてないけど滞在してもらって、福島でいい歌手見つけて、新生相馬ボーター作ってくんないかって言って作ったのが、これから聞いてもらう、福島の歌手でも何でもないですよ、プロジェクト福島とかで一緒に活動していた、建築事務所に働いていた遠藤智恵さんが歌ってくれて、作った新生相馬ボーターです。当時はカメラさんが打ち込んだものにね、智恵ちゃんの歌を当てはめたんだけど、実際の、たので作ったんだけど、実際のライブでは、私のビッグバンド、当時はアマちゃんビッグバンドでしたね、アマちゃんスペシャルビッグバンドのメンバーが伴奏したので、そのアマちゃんスペシャルビッグバンドのメンバーで、伴奏して遠藤智恵さんに来てもらって、東京のビクタースタジオで録音した、音源っていうのが2014年かな13年だったかな14年に、ビクターから出てます。ええじゃないか音頭ってタイトルのアルバムでね、その中にカメラさんのアレンジ、大友義秀スペシャルビッグバンド演奏、遠藤智恵歌の、新生相馬ボーターが入ってます。聞いてみましょうか。ではいきます。遠藤智恵が歌います。山中カメラ編曲、大友義秀スペシャルビッグバンドの演奏による新生相馬ボーター、聞いてください。遠藤智恵が歌います。山中カメラさんが、編曲しました。私のビッグバンドが演奏してます。新生相馬ボーン歌聞いてもらいました。これもね、繰り返し演奏するとどんどん盛り上がってくるんですよね。もうこれ以降定番になって、福島だけじゃなくていろんなところでやってますけども、これもね、実はさっきの循環するコードでカメラさん作ってて、本来ね、相馬ボーン歌ってそういう循環するコードじゃないんですよ。だけどカメラさん結構強引に4つのコード、1、2、3、4っていうちょっとおしゃれなね、モダンな4つのコードが循環する中に、相馬ボーン歌のメロディーを、入れ込んできたんだよね。これがまたかっこよくてね、本当にカメラさんやばいやって俺思ったのは、その別府最適音頭を聞いた時もそうだけど、この新生相馬ボーン歌のアレンジした時もそうでしたね。でカメラさん、もともと美術家だって言ってるのに、美術家だと僕思ってたのに、なんでこんなに音楽的な素養があって歌もうまいしって思ったら、もともと音楽から入っ ってた人だったっていうのは後から知るんですよね。あの大学時代に音楽勉強していたっていう、それで譜面も強いし作曲もできるんだなって、思ったんですけども、そんなわけで、カメラさんの話しましたけど、その、山中カメラさんと今年はですね、なんとすごい嬉しいことに山口のワイカムがやっているアルスコーレっていうプロジェクトがあります。これワイカムと、それから山口市内の街中のと一緒になって、何かを作っていくってプロジェクトで、今年で何年目かになるんですけど、今年はその中にボンコースって言って盆踊りを作るコースができたのね。それで、カメラさんが、と私でそのボンコース担当していて、山口の募集に集まった山口周辺の人、山口市を中心としたね人たちと一緒に盆踊りを今作ってる最中です。カメラさんが、しかもカメラさんね、あのもともと山口出身だけどずっと違う場所に住んでて、この間まで岡山だったかな広島だったかあっちのに住んでたんだけど、これやるんなら山口に越すって言って越してきちゃったんだよね。なので、今カメラさんがほぼ、四つに組んで新しい山口の盆踊りを作ってるんですけど、私ももちろん一緒に作りますよ。ちょうどこれ録音しているあと、翌々日くらいに僕も山口に行って、放送される頃には、これ放送される時には山口にいるんですけども、そこでですね、あのカメラさんと、多分その頃には少しずつ曲、どんな曲が生まれるか分かるんじゃないかな。で、これは10月の26日に山口市内の商店街で盆踊りやります。それで、私が盆踊りやるときはもう絶対にこれだけはやりたいってことがあって、それは生で演奏するってことなんです。録音したものじゃなくてね、あるいは録音したものをカラオケにして歌を歌うんじゃなくて、必ずみんなで生で演奏したいと思ってるので、盆踊り作るチームは今もうあのアルスコーレのチームもうすでに募集が終わって決まっちゃったんですけども、それだけじゃなくて、これからですね、盆踊りの音頭を演奏するバンドも募集します。ワイカムのアルスコーレのサイトから多分バンド募集の告知がもうじき8月とか9月になると出ると思いますので、楽器何でもいいです。どんな楽器でもいいです。ぜひぜひ、参加してください。あの練習とかは結構9月から10月にかけていっぱいやるので、山口市に通える人だったらもう誰でも、通えない人でも、10月26日に突然来て参加してくれても俺いいと思ってます。あの事前に譜面とか曲は公開するので、こんな感じっていうのをで練習してきて突然参加するのもありだなと僕は思ってますけども、そんな形で、生演奏で踊るのはもう本当に逆に当日来てくれれば誰でもきっと踊れるものを作ると思うので、こちらも本当に楽しみにしててください。俺カメラさんとこうやって四つに組んで一緒にやれるのが本当に今楽しみで楽しみでしょうがない。で、この山口での盆踊りって、盆踊りって1年だけやってもつまんないからね、ちゃんと来年2027年も継続的にその先も続くようにやりたいんですけど、これ作ってる理由のもう一つは、あんまり詳しいこと言えないけど、2027年の秋にやる盆踊りの時にはですね、俺できることなら私の大規模な展示も山口でやれたらいいなって、ワイカムでやれたらいいなと思って今働きかけているところです。だから今年はそのためのなんていうのかな、大きな最初のステップだと思ってます。ということでぜひね、山口の盆踊り、遠いけどね、京都からも遠いし福島からなんかなおさら遠いし、静岡放送を聞いてる皆さんも遠いなと思うかもしれないけども、これを機会に10月26日ぜひちょっと遊びに来てください。それから、7月のね25、26日には札幌で、7月だけど8月祭っていうのをやります。札幌の北三条広場赤プラという場所で、25日26日2日間、盆踊りやります。8月祭スペシャルビッグバンド、私も演奏で入りますけども、が演奏する盆踊りです。歌にはですねマレウレウのメンバーなんかも入ります。すごい面白いバンドですよ。と一緒にこのバンドと一緒にぜひ盆踊りやりましょう。それから26日土曜日の昼間の方には私の指揮で、オーケストラ札幌という感じで楽器持ってくれれば誰でも参加できる即興のオーケストラもやりますので、当日来ればもう誰でも参加できる、札幌8月祭っ ていうので検索すると詳しい要領が出てくるので、ぜひぜひ。それからですね、これぜひメイン、8月の、何がメインって全部メインだけどね、8月の10日に福島市で、福島市の駅前通りで、プロジェクト福島の納涼盆踊り、今年もやります。10日の昼間はね、即興のオーケストラもやります。で、盆踊りは例によって、楽器持ってきて集まった人なら誰でも演奏していいというコレクティブ福島が、演奏します。8月の9日にリハーサルを福島のミンガスというお店でやります。2時からです。2時から夕方までかな。それで10日の日に本番、それで11日はですね、再びミンガスに行って、このメンバーで、ちゃんとした、ものすごくちゃんとした機材と、録音スタッフを呼んでますので、それで、ちゃんとした録音をしようと思ってます。それアルバムにしようと思ってます。で、単に盆踊りの録音だけじゃなくて、即興演奏の録音もしようと思っていて、10日の日ね、昼間日中コレクティブ福島で即興演奏もやります。即興って言ってもただぐしゃぐしゃしてるんじゃなくて、その場で曲を作っていくような感じで、何十人もで面白い音楽やれればいいと思っていて、で、そのメンバーで10日の日の夕方から夜にかけては盆踊りを何曲もやりますけども、それで11日の日に録音やります。だからこれもぜひ全国から、できればこれ休みの日だからね、10日も11日もね、9日も土曜日で休めると思うので、ぜひぜひ腕に覚えのある人は楽器持って集まってください。腕に覚えなくても、もう先週楽器買ったでもいいです。もう楽器の上手い下手一切問いません。誰でも参加できます。ぜひぜひ楽器持って、楽器の種類も問いません。何の楽器でもいいです。三味線でも尺八でもいいし、サックスでもクラリネットでもドラムスでもギターでも、ただし自分で楽器持ってきてくださいね。エレクトリックギターの人は自分で持ってきて、アンプも自分で持ってきてください。電源は一応供給しますから、ちっちゃいアンプとかね、持ってくればなんとかなると思うので、アンプないやって人はアコースティックギターでもいい。とにかく人数いっぱいで集まって、みんなで上手いも下手もなく一緒に演奏して、それでみんなで盆踊りやるっていう、世界にも類を見ない、面白い盆踊りを福島で、8月の10日にやりたいと思いますので、ぜひぜひ。これプロジェクト福島のホームページ見ると細かい要項が出てると思いますので、あるいはこれから出るかな、ぜひぜひ参加してください。楽器持ってきて、ぜひみんな参加して、きっと面白いものになると思いますので。ということで、今日は山中カメラさんの特集というと、盆踊りについての話を、させてもらいました。ポッドキャスト版でもうちょっとカメラさんの話とかいろんな話をできればと思います。最後にじゃあ1曲、ほんの触りしか聞けないと思いますけど、山中カメラさんが2013年に作りました道後ゆだま音頭を聞きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今日は山中カメラさんの特集しつつ、今年の盆踊りの話を再びさせてもらいましたけれども、最後にかけたね、道後ゆだま音頭も実はあの循環のコードをうまく使ってるんだけど、多分放送ではそこまで流れなかったんじゃないかな。ぜひねチェックしたい人は YouTube に多分出てるかもしれないけど、あとは山中カメラさんのCD ブックみたいのが出てます。これ今手に入るのかな、シャルウィーボンダンス?クエスチョンマークって書いてある現代音頭集という日本語のタイトルがついている、山中カメラさんの CD ブックみたいのが出てます。これ今手に入るのかな、ちょっと調べてみようかな。Amazon 調べてみるね。Amazon じゃーん。ちなみに、私が、これ帯書いていて、山中カメラを語らずして21世紀の音頭は語れず、必聴必踊り必倍大友義必買いね大友義秀って書いてあるんですけど、裏の方の帯にはさらに細かく、正直に白状します。2009年別府で山中カメラさんが作った音頭で踊る機会がなかったら、私は間違いなくその後盆踊りにはまることはなかったでしょう。そのくらい彼の音頭は衝撃でした。今でも私が作る音頭の多くはカメラさんの別府最適音頭の影響下にあり続けていますって書いてるけど、これあのこの本を宣伝したくて大げさに書いたんじゃなくて、もう事実です。正直に白状しないとカメラさん んをパクってる作家になったら嫌だからね、強くカメラさんの影響をもう結構直接的に受けて、その上で作ったりしてますけども、ちょっと待って、カメラさんのこの本手に入るかどうかアマゾンで調べてみるね。アマゾンで山中は漢字、カメラはカタカナ、カメラ、カマラって書いちゃった。カメムメ、あれ、カメラ、山中カメラで検索すると出てくる？あ、出てくるよ。あ、ちゃんと出てくる。山中カメラ、現代音頭集、シャルウィーボンダンス、2700円、安いな。これね、本とブックレットと、CDR がついていて、全11曲入りで、この本ね面白いですよ。カメラさんのあの、なんていうのかな、盆踊りを作るプロセスとかも出てて、どっかに私の写真も確か出てたと思うね。なんでぜひぜひこれね、おすすめ買いです。今も手に入ります。今日ちなみに今日何日だ、7月の、今日はね、今収録してるのは7月の16日なんですけども、7月の17日から18日に都内だと届くって書いてある。あ、でも残り1点お早めにって書いてあるな。さあ、これ早いもん勝ちだよ。でも本当これね、あの、今もちろんスズメのティアーズとかものすごく素晴らしい、この番組でも紹介しましたけどね、レモンさんと中西レモンさんとかね、本当に素晴らしいボーンダンスやる人たちがいっぱい出てきたりとか、ね、いろんな形の DJ、 盆踊りやる DJ とか、それからテクノ的な盆踊りやる人とかも本当にいっぱい、百花繚乱、いろんな人が出てきて、今盆踊りシーンすごい面白いと思うんですけども、2009年の段階でやっぱりカメラさんの存在っていうのが図抜けて、やっぱり後々のシーンを、に大きな影響を与えたとか、少なくとも僕には大きな影響を与えたと思う。だから今でこそね、本当にいっぱいいろんな盆踊りの人出てきてるけども、俺はね、カメラさんをいくら評価しても評価し足りないかな。そのくらい、あの、好きですね。あの、彼のスタンスも好きだし、なんか面白いしね。そうだね、もう、あの、独特の、あの、なんて言うんだろう、盆踊りとかコミュニティの関わり方も面白いので、私はあの、今とてもカメラさんの存在に、助けられてるし、ハマっております。なので、この本、みんな買ってって言いたかったけど、今あのアマゾンには一冊しか出てないからあれだけどね、でもきっとこれ面白いんじゃないかな。あの、他でも手に入ると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。いずれにしろね、あの、カメラさんだけじゃないんだけど、身近な人がこういう面白いものを出すって、あの、僕にとってね、カメラさん身近な人なので、あの、その盆踊りのこととかも含めて、あの、そういう人たちがこうやって、あの、ちゃんと後々に残るような、ね、作品なり本なり出していくっていうのは、すごくいいなと思ってて、だから、ジャムジャムラジオでも、一般のメディアでは取り上げないような、ものを取り上げたいというのは、やっぱり別に身近なだけじゃないけども、あの、そういうすごく面白いんだけども、なかなか一般のメディアに乗りにくいもの、まあ、一般のメディアに乗りにくいものってどういうものかというと、まず大手が出してなくて、宣伝に力を入れてない、入れることができないもの、それから、あの、知名度があんまりないとかね、あとは中央から出てないものとかね、中央ってのは東京とか、そういう大きな場所からね、出てないものとかっていうのは、どうしてもメディアに乗りにくいんだけど、だけどそれ以外にもね、いっぱい面白いものあるし、そういうのに僕は幸い、あの、こういう仕事してる関係とか立場上接しやすいので、あとこの番組はね、石橋さんがいるからね、新しい音楽っていうか、変わった音楽紹介する、だからなるべくね、この番組はジャンルにとらわれずに、そういうの紹介していけたらいいなと思ってるんです。あの、もちろん NHK のジャズトナイトも同じような気持ちでやってるんだけど、あれは一応ジャズっていうのに特化してるんで、さすがにジャズ以外のものは、あるいはジャズに関連したものまでがせいぜいなので、それでもね、やっぱり通常のメディアでは紹介できないものもなるべく紹介したいな っていうのと同時に、王道のジャズというか、ジャズって100年の歴史があるからね、その100年の歴史の中で出てきたいろんな名盤で、今すごくメジャーなもんでも紹介されるのは今のものがほとんどなので、やっぱり過去の面白いものもなるべく発掘したいなと思ってて、 NHK のレコード庫があるのでね、っていうのの2本柱で番組やってるんですけど、この番組はもう別にジャンルも一切関係ないし、めんどくさいこと一切必要なく、非常にプライベートな番組じゃもちろんないけども、でもかなりプライベートな小さい単位でものが紹介できるので、これからもなんていうのかな、音楽とか CD だけじゃなくて本でもそうだし、あと面白い人とかね、この間この番組に出てくれた鈴木みのりさんとかね、ああいう面白い人も紹介できればいいし、俺がわざわざ紹介しなくてももう十分わかってる人は知ってると思うけど、他にもいろんなものを紹介できればいいなと思っておりますので、なんかこんな面白いのがあるよっていうのがあったら KBS宛てにね、小林ディレクター宛てにどんどん送ってくれれば、小林ディレクターが、きっといろいろ選別して面白いもの、見つけてきてくれると思うので、ぜひぜひ、皆さんお便り、たまには出してくださいね、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、本編でも言いましたけども、今年の盆踊りもぜひぜひよろしくお願いします。みんな踊りに来てください。それから楽器演奏したい人はぜひぜひ楽器持って一緒に演奏しましょう。福島と山口ではウェルカムなので、ということで、今年の夏も暑い夏になりそうだけどね、ほんと暑いよね、本当暑いけど、暑い夏なんとか乗り切って、10月の盆踊り、山口までの間、楽しく頑張りましょう。大友義秀のジャムジャムラジオでした。